ただ適当に始めます。いや、なんか芸大授業始めようと思ってそれで始めてからですね、週1回ぐらいは美術展行こうとずっと思ってたんだけど、ずっと行けなくて、やっと今日朝一に行ってきました。東京都現代美術館とか行ってきたんですけど、ちょっとそれでですね、まあ、行ったのはいろんな理由があるんですけども、今日は時間の話を中心に、前回顔でしたけど、今回は時間のことについて考えていきたいと思いますね。今朝なんか俺その朝一で東京現代美術館に行く前になんかジョギングしててこの言葉に出会ったんだよね。で俺が勝手に作ったことがあるの。ですね、私は養老孟司さんは甲虫だけど私は蝶なんですよ。で、そば屋に飛んでる蝶ってのは見た瞬間に種類が分かるんですよ。でですね、私がいつもジョギングしているところにものすごく綺麗な白い蝶々がいたんですよね。今日まるで天女みたいな、すごい弱々しく飛んでて羽が薄くてですね、こんな大きいやつでも見た瞬間にこれは今まで見たことがない蝶だって分かるんですよね。で、ジョギングしてる途中だったんだけど、なんかしばらく立ち止まって見てたんですよね、その蝶が木に止まるまで。で、柳川君、それは何だったと思いますか。その蝶は何だったと思いますか。
よく分かりましたね。
あ、これ関し、ロービーって書いてたからね。普通の波揚げ派だったんですよね。それ何で分かったかというと、もうほとんど公開がこうなっててさ、それで前羽のここら辺のあの特徴的な波揚げ羽の模様があるじゃん、ここだけ残ってて、あとはもうここら辺はもう鱗粉ないんだよ。で、ほら鏡だったっけ、あ、世阿弥でしたっけ、忘れましたけど、あの風姿可伝って書いてますよね。風姿可伝でその老いては老いたなりのその美があって話をしますけども、まさにそのそういうもんなんだなと思ったわけですよ。それで、これは結局なんかそのよくね、最近なんかブランド論でリビングザブランドっていう言い方があるんですね、まあ、これはなんかもう今あの失脚しちゃったけども、マーサスチュアートっていうアメリカのシュートの対戦商品いましたね。なんかいつも俺なんかケーブルテレビでさ、なんかぼんやりマーサスチュアートの番組見てたりすることあるんだけど、確かになんかうまいんですよね。あの人はリビングザブランドだったわけですよ。ブランドを生きるっていう、そういう意味で言うと美を生きるっていう概念があったとするじゃないですか、リビングザビューティーみたいな。で、そういう時にはその時間の経過っていうのがそのものすごく重要なものとして出てくるわけで、ある人は時間っていうのはすごく残酷だっていうし、ある人はまあいろんなこと言うわけだけど、僕はその老いっていうもの、美っていうのはものすごく気になるんです。それは俺が別に40になったからってそういう意味じゃなくて、昔から気になってるんで、なんかマーケット的にもね、俺そう最近大発見したんだけど、実は東京技術大学がこれから世界を制覇するんで、なぜかというとですね、私の説ではクオリアっていうかその、まあ、先だからそのクオリアっていうものがなどういう意味を持ちるのかっていうのは、科学的な意味とは別の意味でいろいろ考えてるんですけども、実はこれからその政治社会でさ、人々の消費を導くのは美なんですよ。美っていうか感覚なんですよね。で、当たり前なんですけども、だって同じものがユニクロの T シャツだと800円でしか売れないのにさ、例えばデザイナーズブランドだと T シャツっていくらするの知らないけど1万円ぐらいするわけでしょ、10倍違うわけでしょ。で、まあそれは美とは何なのかってことを考える上でものすごく重要な問題なんですね。特にリビングザビューティーっていうことを考える上で、だけどなんかその僕はその美っていうかそのそういうもの領域がなんかすごくなんかこれが実質的な意味で重要になってくるだろうという見通しを持ってまして、それはいろんな理屈があるんですけども、でクオリアっていうのはなんかある種のそこで面白いことができる役割があるその概念かなと思ったけど、で実はさ、そこで大きいのはさ、
シニアのマーケットなんですよ。これそこら辺上田とかこれから世に出たいと思ってる芸術家は考えた方がよくて、
シニアマーケット、はい、
はい、お年寄りの。というのはソニーのコリアブランドもお買い上げになっているのは大体お年寄りなんですよね。お医者さんとか会社の社長とかで考えてみると当たり前の話なんだけども、でですね、これなんかずっとその話をしてて、年を取っても実は年を取っても受動的な意味で美を感じる能力ってのは落ちないんですよね。むしろいろんなその美のレパートリーが頭の中に蓄積されてくるから、むしろそのより細かいニュアンスに敏感になるっていうか、その若い時みたいにバーって突っ走るっていうのもなんかもっと細かいニュアンスに敏感になってくるから、意外とそこで上田の作品はちょっと繊細とは言えないけども、まあでもなんか意外と出番があるかなっていう感じが。だから村上隆なんかは例えば1999年ぐらいからもう現代美術だっけ、美術手帳あたりでも特集されてるぐらいでしたよね。でもあれ一般の人が認識したのはおそらくルイ・ヴィトンあたりだと思うんですよね、コラボレーションで。ああいう形でなんか世に出るって形はこれからどんどん出てくると思うんですけどね。で、何が言いたかったんでしたっけ。ああ、そうそう。で、この年老いたアゲハチョウがものすごく綺麗だったっていう話が言いたかった。ものすごく僕は感動したんです。つまり、なんで感動したかっていうと、こういう美の現れ方ってさ、まあ、例えば最近俳優の都市の廃墟論でもそうだし、あるいは何だろうな。僕は昔からなぜか知らないけど、女の人っていうのは崩れた人が好きで、変な話なんですけど、宮崎美子じゃねえや、宮崎みどりっていう NHK のアナウンサーがいたんですよ。で、知ってます宮崎みどりって。で、あの人が全盛期で、みんなが美人だ美人だって言ってた時に、俺は全然触手が動かなかったとか、うん？なんか、マネキンみたいな顔だなと思って、いいと思わなかったんですけど、あの人がなんか結婚して子供産んでしばらく経ってまた出てきたら、あ、いいなと思って。なんか微妙に崩れた感じが良くてですね、そういうものが関係するわけですね。老美っていう問題は。で、何が言いたかったんでしたっけ。俺は真面目な話をしようと思ってたんですけど、あ、で、時間の話をしたかったんですけども、で、時間ってものすごく厄介なもので、扱いにくいものですよね。で、時間と美の関係ってものすごく難しくて、というのは、この東京都現代美術館でも、まあ、いろいろその常設展のものがあるわけですけど、例えば皆さん知ってると思うんですけど、リヒテンシュタインの例の絵を買って、ここは大品種、一部が大品種、あれだいくらだったか覚えてます、リヒテンシュタインの5億円だったら、もっと20億円とかしてなかったっけ、5億円でしたっけ、ね、知ってますよね、リヒテンシュタインのアメリカのなんか、アメリカなんか、あれ、まあ俺も一瞬で見てきたんですけども、ああいうものってさ、基本的な仮定というか、その仮説として、ああいうものってなんかずっとなんか展示しててもずっと変わらないってことが、まあ仮定なわけですよね。で、それとそのリビングザビューティーっていうのは違う、まああるいはこのなんかこのほとんどもうスケスケになっちゃったアゲハチョウの美ってのは違うものじゃないですか。で、そこの関係をどう考えるかっていうときに、なんかこの展示の中にですね、この人知ってますかね、まあ芸大の人だとみんな知ってるんだけど、有名な人ですよね、宮島達夫さんという人も知ってます、宮島達夫さん知ってますよね。これタイトルがさ長いんだよね。じゃあ言える人はいない、
はい、
現代美術館の方のやつ、
あれ一番最後の
上手の最後のやつ、そうそうそう、タイトル言えたらいいね、100点これ難しいぞ。じゃあ分かった、アナウメモね、それは、なんだっけ、まるし続ける。
変化。
おー、すごい。それは変化し続けるでしょ。それは、あらゆるものと、まあ、なんか、上田のことみたいだな。まるまるを。それは永遠に続くっていう、1998年の話ですかね、こういうタイトルの、まあ、展示があるんですね。この人さ、六本木ヒルズのなんか巨大なデジタルのやつ作った人だよね、違う、 なんか知りませんか、六本木ヒルズになんかさ、こんな白いなんかでかい巨大ななんか、そうですよね、あれ宮島さんですよね、なんですか、お前が得ないですよってなんかこういう授業してると怒られるんですよ、うん、わかんない、あ、それはレイモンと関係を結ぶ、あ、ちょっと今パンフを配ります。それでですね、これはあのご存知かもしれませんが、LED であのデジタルの数字を出して、それがどんどんどんどんこうやってなんかマトリックスで変化し続けるっていう作品なんですよ。で、まあどういう意味があるかわかんないんだけど、そのデジタルの0っていう数字は絶対に出ないんですね。これ上田君はどう思いますか。何だと思いますか。
あ、ゼロ。
なんでゼロが出ないの。もうちょっと5秒ぐらいためがあって言うとなんかすごく、いや俺も答えがあるわけじゃない、別にそんな答えがなくたって全然構わないわけです。ハトの人いかがですか、何だよゼロなんですか。やっぱさ、つくちの弟とハトの人似てるよね。似てないか、似てないか。なんでゼロはないんですか、宮島さん。
いや、なんか前にテレビで
言ってたの。あ、本人が言ってたの、それは間違いないでしょ。
なんか言ってました
。なんか、
NHK で。それは間違いない。それは間違いない。なんつったの。
あ、それメガネスターか、タイ
トルだと思いました。うん。そうですね。なんて言ってました。いや、いいよ。いや、いや、ブラムカルです。これさ、この展示って、なんか、LED の数字が出ない時もあるんですよね。
そう、そうです
よ。あれがゼロなんだろうなと思ったんですよ
ね。それをゼロって呼んで
いい。いや、つまりゼロっていうのは、ない状態っていうのを表記するってのは本当に変化があるんじゃないですか。だからゼロってずっと、あのインドで発見されるまでは誰も気がつかなかったでしょ。まあ、理屈でどうでもいいんだけどさ。俺、この展示で笑っちゃったのがさ、コンセントが2つしかないんだよ。こんな巨大、こんな巨大なものにさ、なんか電源実は、100ボルトの、なんか、あの、普通の家庭用の電源でいいっていうところがあってしまって、まあ、じゃあいいんですけども。で、もうちょっとあの、真面目なことを考えるとですね、これって、近づいてみたことありますか？ありますよね。そうしたら、こういうなんか、IC の基板上になんかこういうものがあって、全然近づいてみたときと、その、こっち側から見たもの、見たときで、その、受ける印象が違うわけですよね。で、それが、実はその時間の問題を考えるときにですね、なんかつぐちなんかまあ専門だと思うんですけども、実はそのスケールの問題とものすごく深く関係してるってことがすごく微妙な問題なんですよ。どうも。これがものすごく気になってしまって、というのはですね、これあんまり普段考えなかったんですよ。雲をさ、見るときに、雲ってなんかこうやってふわーんってなんか入道雲が現れるじゃないですか。そういうなんか時間の経過ってありますよね。で、まあでもスケールを変えて、そういう変化ってあるんだけど、スケールを変えてさ、雲のその水の分子の一つ一つのところまで行くと、実は何も変わってないどころか、いきつ戻りつしてるだけだったりするわけですね。つまり水蒸気が、水の、水蒸気っていうのは空気だ、あの、気体だからさ。違ったっけ、そうだよね。いや、そうだよね。そう。H2O の気体のこと水蒸気、気体の状態のこと水蒸気って言うんですね。いや、それでその、それがまた水になったりとか、なんか行ったり来たりするだけで、その、雲がボワーンとなんかですね、漂うっていう、変化ってないわけですよね。で、その宮島さんのさ、この、それは変化し続ける、それはレイモンと関係を結ぶ、それは永遠に続くっていう作品自体も、どういうスケールで見るかって全然違っていて、もちろんこれはその、セルオートマトンのメタファーを我々は思い出してたんですけども、セルオートマトンってのは、世界がなんかこういうなんか変化する、つぶつぶでできてるっていうような意味のメタファーなんですよね。あのウォルフラムっていうですね、マレマティカっていう有名な数学系のプログラムを作って大儲けした人がいるんですけども、ウォルフラムがそのセルオートマトンという考え方をずっと推し進めてきたわけで、要するに 俺も含めて世界のあるものってのはなんか全部ああいうなんか宮島さんみたいな、宮島さんが作ったインストレーションみたいなものとして実は世界ができてるっていうようなことを考えて いたんですよ、ゴルフランが。で、そういうのって、実は、ものすごくなんか、言われてみれば当たり前のような気がしません。だって、真羅万象っていうかさ、こういうものってさ、なんかこういう、まあ、変化しないように見えるものは別として、でも、実際にはこれも変化し続けてるわけだけど、世界のもの全てがなんかそういう小さなつぶつぶができてて、それがなんか宮島さんのインストレーションみたいに、違ったいろんな周期で、シンクロしないでわーっとなんか変化していくものだっていうのって、なんとなく納得いくじゃないですか。その概念が、それを表す概念がセロオートマトンなんだけど、でもさ、このセロオートマトンっていうのは、問題なのは、どういうスケールで見るかによって全然見え方が違ってきちゃうわけですよ。つまりなんかその、空間的なスケールと時間の関係ってさ、もっと妙な関係にあるんですよ。っていうことが、俺はなんかすごく言いたいことで、つまりですね、記憶っていう、例えば記憶っていうのは時間に関することですよね。記憶って、例えば上田くんが、ばっかりいじってしまいますが、上田くんの5歳の時の記憶ってのあるわけですよね。あるんでしょう。でも上田を作ってる、上田の体を作ってる現地には記憶ってあるんですよ。
現地ですか？
うん。あると思う。
いや、あるかもしれない、あるかもしれない。けど、まあ、現地に記憶っていうその言葉は、まあ、ないかもしれない。方がイメージとしては。
あのさ、よくなんかさ、例えば今上田が吸った空気の中には、空気の酸素の分子の中には。誰でもいいや、君の好きなタレント誰でもいい、
松浦
彩が吸って吐いた空気がもし世界中ぶわーっと均一に拡散したら、必ずお前が吸った空気の中に松浦彩が吸った酸素の粒と同じものが入ってるって話聞いたことありますよね。
あ、入ってる
よ。いや、あるんだよ。あのさ、コップを用意してコップの中に水入れて、そこに全部印をつけて世界の海にバーって流すと、確かそれがバーッと混ざると、世界の海のどこの水を取っても、コップ一杯の中に、確か十いくつ、もともとのやつが入ってるって話があるんですよね。そういうのでも普通記憶って我々言わないだろって、それ記憶なのかっていうと微妙でしょ、
はい、
もっと夢の話としてさ、なんか地球上にあるダイヤモンドって全部その超新星爆発でできたものなんですよね。だから今の太陽系の1台前のそいつらはなくなっちゃったわけですよ。超新星爆発ってことは要するに、あの今さ、俺たち太陽いるじゃないですか、ね、あいつがさ、なんか岡本太郎っぽいけどさ、ブワーってなんか、もっとなんか今の太陽より巨大だと、自分の重力にこうやって負けて収縮してきちゃうんだよね。で、最後にブワーって爆発するっていうのが超新星爆発。超新星爆発って知ってますよね。超新星爆発って言うんですけども、そうだ、上田のやつは超新星爆発って名前じゃないんだよ。ノバ。英会話のノバって実はすごくいい名前なんだよ。笑ってるけど、ウサギなんかやってる場合じゃなくてさ、超新星爆発ってブワーってなんか、そこでダイヤモンドができちゃうんですよ。あ、そういうことだったのかよ、ノバって。あ、で、言いたかったのは、でもダイヤモンドをもらうと女の人喜ぶじゃないですか。俺あげたことないけどさ。だけど、ダイヤモンドには超新星爆発の記憶はあるのか、あるのか、どうなんですか、上田君
って。そう、まあ、そうですね。いや、ある、それを記憶って呼んでもいい、その変化のことを記憶って呼んでもいいか、いいっちゃいいかもしれないんですけど、そのスカートの中の空気をストローで吸ってたら、
何のこと？スカートの中の空気をストローで吸ってたら、
けどスカートの中に手を入れて、けどその人には触れないんですよ。
うん、
そしたらそれって僕中学生くらいの時に、それはスカートの中の空気はみんなのものだって勝手に思ってたんですけど、それとなんかちょっと違う。それで、それは、いや、お前じゃないって。
いや、スカートの中の空気に、なんか記憶が残って、 まあいや、なんかある種の特別性があるっていうの
は。いや、ではなくて、僕はみんなの女がこう手に入れて、こうシューってやっても、全部やないから
。なるほどね。どうしたらいいのか分かんないの。塚地くんいかがですか。いや、なんか記憶と空間、あ、記憶と、記憶というかさ、時間と空間的スケールの関係ってなんか、お前時間専門じゃん、だって。それ別に取っかかる、考えの取っかかるきっかけで過ぎなくて、別になんかどういうことで考えてみないけどさ。なんかそういう変な面白い例を見つけてくれるんで、例えばさ、国宝の壺があったとしてさ、それが粉々になっちゃったら、その粉々の原子が国宝だと思う人ってないですよね。そういうアートがあってみても、それなんか誰かやったら、やってるだろ
う。やってるありそうですね。
やってるそうだね。
なんかこう、もう一個違うもの
に
して、
その。だから我々のさ、人間的な記憶ってさ、その記憶固有のスケールってのがあるんだよね。さっきの蝶だってそうじゃん。これなんかさ、すげえなんか、この世のものと思えない綺麗な蝶々だって、本当に綺麗だったんだよな。どういうことなんだろうな。だけどもう今にも死にそうな蝶だったわけでしょ。いや、そういう、俺さ、蝶はかなり詳しいからさ、そういう状態で生きてる蝶ってかなり珍しいんだよ、本当になんかさ。大抵ヨレヨレになる前に死んじゃうんだけど、なぜか長生きしたんですね。でもその蝶を作ってる原子のスケールで見たら、自分が蝶の中にいるってことじゃもう知らないわけでしょ、それだって。でさ、その宮島さんのあのインストレーションを見ますと、なんかそういうことを思い出すんですよね。だからそういうところがやっぱり優れた作品の一つの印なんでしょう。つまり例えばさ、あのボルフランはセルフオートマトンって形で、その世界ってのはなんかそのなんか小さな細胞でできていて、それがなんか変化し続けるものでできてるっていうようないいことをするわけですけど、実はそこで全く扱えてない問題があって、それはスケールの問題なんですよね。だってさ、そういうなんかセルフオートマトンがいくら集まったって、そこにはなんか人間が持ってるような意味での記憶とか生まれようがないじゃないですか、その意識とか。だからそこのスケール、ある特定のスケールに、あの意識とか記憶とかそういうものが、あるいはギナーっていうものが生まれるっていうところにものすごいパラドックスがあるんですよ。それでですね、ボルフランの話をしたからついでに、あのラングトンっていう人がいるんですけども、これはあのアメリカのサンタフェ研究所ってですね、実は経団にそういう講座作ってほしいな、なんかあのこういう雰囲気の講座って砦にはあるかもしれないな、なんかそのあるそれで、なんかなんつってこれなんか科学のシミュレーションをアートにするみたいな感じの、絶対必要だと思うんですけど。
それはメディアアート。
メディアアートって何だろうな。いや、それでそのラングトンっていう人が、そのライフゲームっていうですね、これも一種のセルオートマトンの一種なんですけど、あの白と黒の格子状のやつで、あたかも生きてるかのように振る舞うものがあって、俺これ高校の時なんかよく画用紙にこうやって白と黒で書いて、数学の授業の人がやってたもんね、ライフゲーム。今ではコンピューターでピッてやると思う。これなんかネット上にこれが転がってるから、いくらでも。Google で検索すれば、タダで Java で動けず、ダウンロードできますけども。で、ラムドンってのはさ、アーティフィシャルライフっていう分野を作った人なんですよね。アメリカにはものすごく変な人が時々いて、ラムドンって実は論文とか何も書いてないんですよ。ものすごい変な人でラムドンってなんか髪の毛がやって、なんかさ、中年くらいになってガヤっていたわけですから、どっか、なんか、緊急所に。で、彼は、ある時、あの、親みたいなやつかもしれない。部屋の中にいて、なんか後ろに何か生きてるものがいるっていう絶対の直感を持ったわけですよ。うわーってぞっとして後ろを見たら何だったかというと、そのコンピューターの画面の上にこのライフゲームのパターンが、ピューンって動いてる。それを見てラムドンは、人工的なコンピューターのシミュレーションにも生命が宿ることがあるんだって直感してしまったわけで、彼がその一種のなんていうかリングリーダーっていうかリーダーになって、アーティフィシャルライフ、人工生命っていうさ研究がバーッとできたんですよ。だからラムトンってのはその人工生命の生みの親って言われてるけど、そういう生みの親なの、わかるんですよ。人工生命の理論を作ったっていうんじゃなくて、ラムトンにとってある時 コンピューターのディスプレイの上にあるパターンが生命を持ってるってことを確信してしまったってことがその 人工生命の最初なんですね。だから宮島さんの話っていうのもおそらくそういうのを背景にしてるんだと思うんですけども、 だけどその我々が一番やっぱり理解できないのはさ、個々のその細胞としては絶対変化するにしても、それがいかにいつその我々の意識とかさ記憶とかそういうものに転化されるのかっていうのは分かんないんですよね。脳の話で言うとさ、脳の記憶ってのはその神経細胞の間のシナプス結合っていうのが結合されるんだけど、一個のそのシナプス結合だけでは別に記憶にならないんですよね。俺があの上田のあの顔を覚えてるってのはさ、上田の顔を表現してる脳の中の神経細胞の結合があるわけですけども、それの一個取り出しだったらこれ上田っていうふうに言えないわけじゃないですか。どっかでそのそういう結合がいっぱい集まると上田ができるわけですよ。逆にスケールをものすごく大きくしていっちゃって、我々一人一人その個性っていうのを持っていて、あのまあ その中でいろんなその生涯の記憶ってあるわけですけども、それをですね、もっとスケールバーッとでかくしちゃって、例えば東京ドームの中にさ、芸大生1万人とか、芸大生1万人と芸大 OB1 万人集めてきたら、その芸大生の持ってる芸大オーラみたいなのがなくなるわけじゃないですか。単なる群衆なわけですよ。だからどうもそのスケールの問題ってのは重大な意味を持っていて、でそれがその実は時間性とも関係しているということを 宮島さんのインストレーションを見るとあの感じさせられてですね、今みたいな話がさ、その空間的なメタファーの中で閉じてるうちはいいんだけども、空間的なスケールが時間と関係するというとものすごく変な感じがしてくるでしょ。でもおそらくしてものすごく関係するはずなんですよ。それはなんかさ、ちょっとしばらく前にものすごくポピュラーサイエンスの本だけども、どうも時間、ネズミの時間ってあったじゃないですか。これ柳川君どういう話でしたっけ。柳川君の言ってる大学の教授ですよね。教授さん。
ネズミでも人間でもそれも承認心臓が別なん
ですよ。そうですね。もうそれもう一個あるんだ。それでネズミの方が打つスピードは速いにしたとするんですよ。ということは、ネズミの寿命は、いや、そうなんですよ。だから、あの人なんて言いましたっけ。すみません。元川達夫か。違ったっけ。
そんな
名前ですよ。元川達夫の像の時間、寝ずの時間ってありますよね。この人さ、もともとなんか琉球大学の先生でさ、看護師のすごくいい本書いてるんです。僕はそれで知ってたんですけどね、元川さんって。看護師の自然史っていうね、ものすごく綺麗な、美しい写真がいっぱい載ってる本を書いてるんですけども、まあ、彼が言ったそのゾウの時間、ネズミの時間ってこれ中古新書で100万部ぐらい売れたんですけど、そこにも書いてあるようにその生物のそのスケールとその生物が体感している時間のスピードっていうのはだいたい相関していて、小さいものほど要するにスピードがクエーって速く動いてるんですね。で大きいものほどスピードがゆっくり動いていて、で結局なんかあのそんなに、体感する時間の絶対的な長さは変わらないって話を書いてるわけですけども、その空間的なスケールがその時間的な質の差に転化されるってことは我々はあんまり普段考えないんですけども、それはおそらく非常に重要な問題であって、その一番典型例がさ、原子のレベルに行くと時間はないってことですよね。いや時間がないって要するにこれ本当考えたらしいね。これ一度こういうこと考えててさ、夜も眠れなくなったことあるんですけども、原子ってだって基本的にはだって地球上にずっと昔からあるんだぜね、原子核反応が起こらない限り、あるいは放射性同位体の崩壊っていうのでなんかバーってベータ線とかアルファ線とか出してさ、崩壊しない限りずっと原子やってるんだから、俺たちが作ってる原子ってのはさ、昔恐竜が動いていった時の原子と同じなわけじゃないですか。基本的に酸素とか炭素とかですよね。じゃあ俺たちの体作ってる原子とかにその頃の記憶があるかっていうと、あるいはなんか川中島の合戦の記憶があるかっていうとさ、ないわけでしょ。ってことは記憶ってのは完全に固有、スケール固有の問題であるし、記憶ってものに伴う時間っていう問題もスケール固有の問題であるってことなんですね。そこでじゃあ鳩の人って言って悪い、名前なんて言うんでしたっけ、もう一回教えて。蓮沼さん、ごめん、蓮沼さんさ、物にまつわる記憶ってじゃあどういうもんだと思います、うん、なんか妙でしょ。だって原子には記憶ないんですよ。なんで物にまつわる記憶ってことがあり得るんですか。
現地にその記憶はなくても経験はあるんじゃないですか、ね、
難しくて、どういうこと？
あの記憶っていうと、こういや、まあ思い出すとかは入るんですけども、宮島さんのまあカウンターじゃないんですけど、そういう経験っていうのは経てその恐竜から今あるわけで、川中島の記憶はなくても、その経験を文知は体験してるから、
それはどういう意味で言ってるのかな、ちょっと。それちょっと発する、まあ、徹底的にそういう議論したんですけど、痕跡、これ書けないんですよ、痕跡って書いたと思ってください。痕跡ってどう書くんだっけ？嘘？こんな字だったっけ？なんかもっと難しい字があったじゃん。
山井だれじゃないですか。
山井だれでしたね。さすがインドです。痕跡って意味じゃないの？経験なんですか？それもうちょっとどういうこと？それすごく面白い
ですよ。その宮島さんでしたら、そのカウンターがすごいバーって速くなる時もあれば、ゆっくりと遅くなって、あの急になってまた一から始まることがあるように、分子もそのさっき言ったセルオートなのか全然知らないです
けど、セルオート待って、これひらがなで書いたら、カタカナで書いたら分かりにくいんで、これ英語で書いておけば、オートバトン。
その経験っていうのはみんな経てまたこうなってるわけで、多分川中島がなかったら違う分子も、川中島の経験がない分子があるっていうことですから。
そういうことか。分かった。あ、そういう意味や。でも、いや、俺は今分かってしまった。あ、それは経験というよりも、あれだよね、今、蓮沼が直感的に思ってたのは、五十嵐美京と同じだよ、それ。俺、五十嵐美京のさ、ボロボロで、素晴らしいと思ってる話があって、それは何かというと、ボロボロって知ってますよね。ボロボロって落語が出てくるやつ。ボロボロの第一巻で、ボノボノ君がですね、スナドリネコさんに、どうして石はここにあるのって聞くんですよ。で、じゃあ、まあいいや、この本は、これ、あ、そうだ、これ、後で使うと思う。安藤忠雄の連戦連敗って本ですけど、建築家の。で、スナドリネコさんが、それは、あ、これ、本だとダメなんだよ。なんか石がいいんだけど、まあ、石だと思って、これ。この、その、あ、じゃあ、10円玉にしようか。50円玉だ。50円玉なんでここにあるのかって言われて、スナドリネコさんが、それは誰かがそこにいろって言ったからだっていうわけですよ。で、こうやってなんかここに投げて、ほら、俺が、この五人玉にそこにいろって言うと、五人玉はそこにいるだろうって言って。で、もう一人の人がこうやってなんかさ、投げて、ね、そこにいろって言うと、この五人玉はそこにいるじゃない。で、これは原始だと思ってくださいよ。で、そういうなんか、なんか8コマ漫画ぐらいでさ、一番最後にこうやってうんってなんかボノボノが考えて、でここになんかボノボノがいてさ、なんかそうかっつって、なんかそのボノボノがいる原っぱがあるわけだけど、その原っぱになんか石がいっぱいあるじゃん。でボノボノは最後にさ、そうかっつって、なんかここになんか矢印がいっぱいこうやって書いてあるんだ。で砂取り猫さんが、だからお前とか俺がそこにいろって言うと、なんかそこにいるだろうって、だからそんな風にして、なんか水とか風とかいろんなものがそこにいろって言ったから、石はそこにいるんだっていうわけですよ。それでボロボロが最後になんかその原っぱにあるいろんな石全部見て、そこにいろって言われたから、いる石、そこにいろって言われたからいる石って言われる。素晴らしいよね、このジャンプ。で、要するに何が言いたかというかというと、今我々が構成している体の原子を含め、あるものがある場所にいるっていうことは確かに痕跡なんだよ。それは川中島の合戦があったかなかったで確かに変わってると思う。つまりだから、ひょっとしたら蓮沼の体の中には川中島の合戦があったから、そこの中にいる原子があるかもしれないけど、ね、という意味だったら分かるんだけど、そういう意味じゃない。
そういう意味ですね。
あ、そういう意味なんですか。絶対前にいいのか、
僕は言ってる、確かに記憶っていうのは、もうちょっとこう僕らが普段言ってるような、言ってるって言うんですけど、思ってるような記憶っていう、そのイメージできる、イメージしてるような記憶っていうようなことだけじゃ
ない、なくてもいいんじゃないですか。で、なんか曖昧に使わないと、それをなんかある種ちゃんと定義しなきゃいけない。
結局それは記憶っていう言葉を定義、
定義っていうかどういうものか掴めばいいんだから、初めは言ってることだと別にだっていいんだよ、それ自由に考えちゃって確かにそういうことはあるよね。だから何でしたっけ、松浦綾が、はい、どこ出身か分からないけど東京に出てきてアイドル歌手になったからお前の体の中に入ってきて酸素満開になってるね。
人だとその経験がこう記憶として読み取れるっていう方向でなりませんかね。あの経験はみんな持ってるんだけども、人はその経験を、まあ、生まれた後、まあ脳かなんかによって記憶としてこうどんどん記憶できるっていう。
どういうことですか。三木茂雄の宣伝曲みたいな話をしてるんです。そういうわけではなくてですか。
三木茂雄が読んだことないんですかね。
三木茂雄って芸大の先生ですも
ん。もう死んじゃった人。
死んじゃった人。例えばだからここにある原子が、例えばこの原子を何か読み取ったらバーコードリーダーみたいなのを取れたら、そこから川中島の合戦のなんかシーンがバーッと出てくると、そういうこと言ってるの。
じゃないと、上杉謙信の足の細胞を構成していた
分子
がここにある
みたいな
話
じゃない。で、長
い
山に飛ぶんでしょ
う、話が。いや、それは上杉謙信の足の細胞を構成した原子はここにあるかもしれないけど、
そういう話だと思う。
それをじゃあ何、蓮沼が想像するってこと、想像するっていう行為の中に過去の痕跡があるってこと。
全く話は変わるんですけども
、まあ、いや、もちろん全然
で、これは別に信じてはないんですけども、ええ、臓器移植を受けた人が、
あ、心臓が何のものですか、
記憶はちょっとその前の人の、まあ、好きな食べ物であれば好みが臓器移植、その例えば上田くんの心臓をもらったとしたら、上田くんの性格がちょっと映ってきたような錯覚に
怖いよね。でも心臓だったら大丈夫だよってね、もう上田いないんだから、
でもその
他のもっと増えるもんだってね、
心臓とか他の臓器とかでもそういう錯覚を受けたっていうことがあって、あと目をこう移植っていうんですかね、あるのか分かんないんですけども、そういうのを、まあ、SF 番組でやってたんですよね。で
それ何、特捜なんか 2000X じゃないの。違う、
中国が高校ぐらいの時に見てたら、
あ、それは有名な元ネタの本がありますよね。
でそういうのを見た時に、一応臓器自体はあの記憶っていう部分で読み取れないけども、明らかに上田君の中で二十何年間生きてた経験があって、それは文章も二十何年間変わりつつあるのかもしれないけども、変わりつつ二十年間の果ての変わった細胞が上田君とかにあるんだなって、
なんで僕言
ってまあそれは科学的な結論で言うとそういうことはないって思われてるんだけど、そのホメオパシーっていうのを知ってますよね。ホメオパシーってのはさ、まあ、それあのなんか今日そういう話になると思わなかったんですけど、
あとあの
ホメオパシーの話って、あ、いや、どうぞ続けていいよ。これは全然いいよ、変わっていいですよ。
茂木さんは蝶々のそのよりよりのやつを美しいっていうのは、
うん、
儚いというノスタルジーを茂木さんが物語をこう読み取ってしまったら、
いや違う、それはね、俺さっきちゃんと俺そこストーリーテーリングしなかったのがいけなかったんだけど、飛んでるところを見た限りではそれがそういう飛び方をする蝶の生まれたての個体である可能性もあったんですよ。てか実際そういう飛び方をする蝶いるんですよ。マダラチョウ科とか、あと春にだけ出てくるギフチョウとか知ってます？聞いたことありますよね。春の女神って言われてる。そういう人たちは本当に生まれた時のもう上田みたいな息のいい若造がこんな儚い飛び方するんですよ。だからそのアゲハチョウは普段はああいう飛び方するけど、年取っちゃってふにふにって飛んでた飛び方が、最初からそういうこと飛び方、そういう飛び方してる儚いっていうか、そのそういう蝶の生きのいい生態と区別がつかないですよ。 まあ、それで何しに感じちゃった。ああ、そう、それでその話ね、あの俺はさ、クオリアってこと言い始めた時に一番何を苦労したかっていうと、いわゆるオカルトの話とクオリアの話が違うってことを、今もそういうこと言う必要なくなったからよかったんですけど、あの面白い話だったですね。私 の, あの友人は竹内薫って言うんですよね。まあもう本当マブダチですけど、彼はもう 著作が300冊ぐらいのサイエンスライターですよね。湯川薫っていう名前で、あのミステリーも書いてますけども、俺はまだ殺されたことないけど、それでですね、あの布施さんも書いてますよね、ラビットっていう
小説。
それであの何でしたっけ、あ、そう、それで彼と私が一番最初にコラボした本っていうのがあってですね、それはとんでも科学の世界っていうんですね。それは俺、なんか俺はすごく真面目に心、あの脳の話を書いたんだけど、竹内ってなんかお茶目のやつです、なんかタイトル、とんでも科学の世界にしようとか言って、俺ちょうどそのこと言い過ぎてて、なんかたまたま一時帰国してて、なんか、あの、なんですか、あそこら辺で飲んでたんですよ。なんでしたっけ、あそこ。海馬町かなんかで飲んでて、それなんかそれの話を聞いて、俺すごいなんかさ、あの、頭きちゃって荒れたんですよね。ふざけんじゃないとか言って。それで、その、まあそういう不幸なデビューをしたので、私はなんか、一時期すごく苦労したんですけども、それでですね、あの、意識の問題とか言うときに、あの頃ね、そういうなんか、妙なオカルトの話と、いかにその、ちゃんとした話を分けるかっていうのはすごく苦労してる話だったんですよ。あ、それで、どっちかってその、心臓がどのこったら、初のアーティストとして、それになんか、可能性を認めるってのはいいんだけどさ、科学の話としてはちょっとオカルチックな話なんで、それにあんまりいい証拠もないし、いや、それを信じることによって生まれてくるなんか世界観ってあるんだけど、
可能性はその認めてはないんですけど、うん、認めてることなんですけど、
何なんだろう、まあ、
あ、すいません、
いやいやいやいや、なんか言いたいことあるの、言っていいの、うん、
いや、上田君の細胞がこっちに入ってきたことで、こう、なんていうか、違うものがなったっていう部分で、まあ、期待っていうと、なんか微妙なニュアンスで言いたくないんですけどね、
うん、でもね、その心臓なんか、例えば君たちがもし岡本太郎が生きてて、岡本太郎を1分だけでも見たらすごい衝撃を受けて、その後のアーティスト人生変わるかもしれないじゃないか、そういうことの方が世の中に溢れてて、それはだって別に岡本太郎の細胞が入ったからそうなったわけじゃなくて、普通の脳の情報処理のプロセスを通してそうなってるわけでしょ、それでいいんじゃないか、別になんかその心臓が移植されたらその人になっちゃったみたいなことを、もし上田の脳を移植したら上田になっちゃうと思うけどまあそれはちょっとまあ別として、
あの記憶とその、まあ、さっき言った経験の記憶っていうのは脳だけじゃなくて、体の細胞全部含まった経験のもとでの記憶だっていうふうに思ったときに、
うん、
つまり上田君にとっては心臓の記憶のうちの一つだっていうときに、その 記憶の読み取ることができる、上田君にとっては読み取ることができるその経験を僕はもらってしまったことで、こうその心臓の記憶が読み取れるかわかんないんですけども、もしかしたら違った形でも読み取れるとか、もしかしたら変なこと言ってます、
いや、あの、いいんだけど、あのね、何したのかな、
別に信じちゃいないんですけども、
うん、あの、しん、ですね、これはうまく言えないんですけども、世の中にはいろいろあるんだ、ほら、あの、そう思えちゃうんだよってあるじゃん、一見、うん。で、だけど、そういうものと本当に、人間の精神の自由っていうか、人間の意識っていうか、その人間が意識の中で考えられることの自由っていうのは微妙にずれてるんですよ。それが俺が伝えたいことで、あの、その記憶の話だと、ほよばしっていうのはですね、一度、ネイチャーという一番権威があると言われてる、あの、科学雑誌に大論争になったんですけど、ここの中になんかある文章を入れておくんですよ。で、この文章ある作用をもたらすのね、水なんですけど、これを、例えば10回薄めると、10回なんかバーってなんか2倍にしていくと、1000分の1になるわけですね。大体。 2の10乗って1000ぐらいですから、で例えば100回だと、まあ、大体、これの10倍だから、これが要するに1の後に0が30回つく数になるんですね。それで要するにここになんかある程度分子が作用する分子が溶けてたも、100回さ2倍に薄めるのはそんな大したことじゃないじゃないですか、作業としては。それやったらほとんどこの中にはもう分子が1分子も入ってない状態にするわけですね。もう分子が入ってたとしても1分子だし、入ってる可能性がほとんどないような状態にしたときに、あのフランスの科学者たちがそれでもここにはその分子がいたっていう記憶が残っていて、水の中にで、その、作用をもたらすっていうことを主張して、あのネイチャーというあの雑誌に出して、で科学の雑誌って面白くて、どんなに今の世界観から見ても荒唐無稽に思えるようなものでも、ちゃんとその論文が普通、本当のその普通の実験の、あのプロトコルにのっとっていて、結果もちゃんとそれで出ているものだったら載せざるを得ないんですね。でネイチャーは結局それ掲載したんですよ、 大論争だったんですけど。でもこの話は結局その後何にも起こらなかったんでね。あのホメオパシーって昔からあって、要するにある効能を持ってる分子をとにかくもう絶対効かないぐらい薄めても効き目があるっていうのは考えてますよ。でそういうのと俺いっぱい見てきてるんだよね、今まで20年ぐらい科学見てきてて、で本当にあることっていうのはそれで人が動くって、つまりさ、岡本太郎って本当にすごい人だから、岡本太郎を巡ってなんか一大産業ができてるわけじゃない、岡本太郎美術館とかさ、本当になんかそのホメオパシーっていうことが世の中にあってね、薄めていっても作用があるんだったら、それで俺たちはなんか生きてるかもしれないなんか。でもなんか本当のことじゃないことっていうのは、そういうことを言うことによってなんかちょっとなんか面白いなと思わせることで儲ける産業ができるけど、それ以上のことにならなくて、心臓の話もそうなんだよね。ハスルマがだからどっちかというと、ハスルマがどうしてそういうことに可能性を求めたいようになっているのかってことの方が重要だと思う。それは全然構わないんですよ、その要するに、ね、現実世界は4次元でもこれ8次元でも良かったなと思うことは全然構わないわけだし、ハスルマは私が女だったら良かったと思うこともいいわけだし、例えば江戸時代に生まれてて、江戸時代に生まれたら似合いそうだよね、だから似合いそうだよね、
あれですね、なんかデッチ方向
もう広がってそれ絶対ありえないことを仮想するっていうのは最も大切な人間 の、 あの実はその話をしようと思ってなんかかなり脱線してるんですけども、だからあのなんて言うんでしょうか、そっちの方が重要なんだから、どっちかというとその実際あの大抵ですね、その仮想、要するにそういう仮想の話ってありますよね、要するに現実にはどこにもないんだけど、そのどっかにあるものとして仮想するものってのがあるわけじゃないですか。それもですね、その時の特捜 2000X とかのあの時の番組がダサいのはですね、その仮想を暗に現実に着地させようとするがダサいわけですよ。だから言ったかもしれないけど、サンタクロースっていう仮想は世界のどこにもないからサンタクロースなんで、それを NASA みたいに地球の今ここにサンタクロースのソリがありますって言って現実に着地させようとした瞬間にものすごくダサいものになるわけで、だって現実に着地しない仮想なんていくらでもあるじゃん。これもう最近いつも言ってないけど、上田なんか分かるけどさ、上田が持つ妄想の中で現実化する妄想なんて1億分の1ぐらいだって、そんなに妄想ってない。
そうです、
あそうだよね、
そうなんですけど、けどこの人ふんちゃん買ったらいやーって妄想するじゃないですか、ちょっと意外とあれそっちの方向に勝手に向かってなきにしもあらずじゃない、
ずるずるしかさ
いや、だから俺実は思ってたら必ずってこのことかなって最近ちょっと勝手に思ってるんですけど、
でもさ、まあこれ演技力係数じゃないけどさ、無双化係数っていうのかな、無双化、無双化係数って今ここに仮想の中で現実化するものがどれくらいあるかっていう、逆に、まあいいな、ここいいんだよ、無双化係数っていうのをこうやって手なしをしてますよね、 これが大きければ大きいほど俺は素晴らしい人間だと思うんだよね。わかる？俺が今持ってる仮想ってのはさ、あなんか東京でなんかこうやってずっと同じとこにいる生活が嫌で、一月はウィーン、一月はミュンヘン、一月はアフリカのどっかで、そこでなんか、まあ、仕事一生懸命してるんだけど、とにかく仕事はインターネットでバーッとやってて、あとはなんかこうやって夕方からなんかサファリしながらこうやってワイン飲むとかいう生活がしたいなって仮想があったりするじゃん。でもそれはおそらく現実化しないわけでしょ。で、たとえそういうことが現実化したとしても、南極に行きたい、北極に行きたい、なんだろう、ジャングルに行きたい、ニューヨークに行きたいって全部現実化するはずないじゃないですか。だって、仮想はあっという間に飛びますからね。今ニューヨークに行きたいと思うんですけど、次はパリがいいなとか。仮想の行き先はバーって飛ぶじゃないですか。でも、現実にそれをやるためには、ものすごく大変なわけですよね。だから、これは、大きければ大きいほど偉いんだよ。どうなんですか？
いや、
だからそうやってね、大体なんかそのほら、俺が思うことは大体実現するんだよっていうやつは、かなりちょっと、なんていうか、老いの一歩。
いや、もちろん、あれですよ、こう、東京の上にブルーシートバーって全部こうやったところをこう想像してみて、これはなかなか難しいだろうな、物理的に難しいだろうなって、もちろん思ったりするんですけど、そのブルーシートは何だったっけ、なんかいろいろ、い
や、クリストかなんだもん。
現実化。
あ、クリストか、クリストの真似というわけじゃない。東京のコンポー
じゃなくてですね、もうちょっとなんかこう、みんなのために勝手に思ったことがあったんですけど、ブルーシートって何てだったのか。なんかけどそういう映像は自分の頭の中にあるんですけど。
それ現実化しちゃったら、あの意外とつまんないことなのかもしれない。
そう、それは思ってるんです。あ、そうか。そうですね。僕、そうですね。はい。
なんか今日は緩い授業になってしまった。いや、まあいいや、今日。どうですか？ウォーカー君、怒られて。
はい。
きつい哲学、サイドかな。
いや、なんかたまたまそういう話が出たから、あれなんですけど、終わった後に聞こうと思ったんですけど、
はい、
あの、小林秀夫の講演聞いたんですよ。
素晴らしいでしょ。
で、あの、森さんが考える人っていうやつ、あの、あれ引用してたじゃないですか。あの、なんだっけ、そう、自然は贅沢を許さないって
話。
あの、夏のものっていうの
は
贅沢を許さないって、あれ、その、で、森さんはよくその、その表彰とか、あと我々の意識っていうのは、それ結局脳の神経細胞が破壊できて、それを疑う余地がないんだって、あの、我々からすれば、もちろん脳科学からすると本気あるんだけど、我々からすれば天下り的におっしゃるようなことですよ。でも、あの、小林の言葉ってあれ、心身平衡を否定する文脈で出てきた話です。あの、だから脳がどう動いていると、それはまた精神の一つは別なんだ
け
ど、で、あの、それで、まず一つ、したいんですけど、あそこではそのベルグソンが、いや、結局もうその脳の働きと、あとその精神っていうのは並行してないっていうことを証明して、それは勝てないんだって私を主張したんですけど、それは、あの、脳科学的には
あそこはだからちょっと、あそこはちょっと怪しい、あそこは悪いって考えてください。
ああ、そうなんですか。
うん、
あの、なんか記憶っていうものがここにあるっていうのは、そのなんか脳が壊れた時の記憶をその呼び起こす力っていうのは壊れるので、記憶自体
は存在されてないっていう話
です。それもやっぱり、やっぱり嘘。
あれはですね、シリブロードっていう、ケンブリッジの人がいて、ものすごいことを言ってるんですよ。この人が、DC だったのか、どっちか忘れちゃったんですけど、ちょっと似たようなこと言ってて、要するに、制限バルブ仮説っていうのを出しててですね、こういう回路になってるっていうのがあるよ。これはどういう仮説かというと、普通は脳の神経細胞が活動したから、何かが感じられると考えるわけですね。ブロードは逆で、もともと人間の精神というのは宇宙、あるいはそれこそ過去から未来まで、ありとあらゆるものを感じる能力を持っていた。だけど脳はそれだと生物として生きていく中で困るから、要するになんかこうやってここにいながらバーッと全部見ちゃって困るわけですね。だから制限するんだっていう今ここにあることだけに制限するんだっていう説を出したんですね。これなんかケンブリッジの時にさ、ケンブリッジの大学図書館で一生懸命これどこにそれが書いたんだろうと思ってあの調べたんだけど、見つからなくて、これおそらくだから僕は読んでるかもしれないけど、これはどこに引用されてるかというと、ハクスレーのドアオパーセプションですね。ドアーズだって視覚の扉っていうあの有名なサイケデリックムーブメントの本がありますね。あの カプセル自体、映画かな、オルダカプセルだね。あの、博士自身が LSD とかやって、それでそこで見た幻覚体験をもとに、その、知覚の扉っていう本を書いたんですけど、その中で引用してるんだけど、このブロードの制限バルブ説を。でも、肝心な、もともとどこに書いてあったかってことを書いてないんですよ。だから謎なんですけども。
じゃあ、その小橋が言ってるのは間違いだろうと言えるわけです。
今の脳科学の中では考えようがないですね。わかんないですよ。でも、ありとあらゆることが僕はありだと思ってますので。というのは、昨日もその駒場で授業してて、でもなんか伝わんないんだよね。伝わんないんだけど、もうあまりにもその意識の話と脳の関係っていうのは謎だらけだから、何でもありあれなんじゃないかって話をしたんですけど、何でもありってつまり、今の常識では全く思いもつかないような仮説から出発しなければ絶対説明できないっていうのを俺は思ってますね。だから、ブロード的な考え方もありなんじゃないですか。
いや、物質に記憶があるかっていう話で、ゲーテはなんかすごい面白いかな、ソースはちょっと忘れちゃったんですけど、はい、なんか、まあ、そのあとかの上の話ですけど、岩、ゲーテはゲーテだからちょっと面白いかな、岩の上かなんかに立つと、その岩がするとなんか、これまで流れてた歴史っていうのがこうすぐ感じられるっていうわけですね。で、彼とか、五感は謝らない、謝るのは分かんない。すごい五感で感じたことも正しいなっていう感じが起こりましたので、なんかその、もし、小林でもなんか記憶っていうのは脳にあるわけじゃなくて、本当にそこは独立のものだって、こういうのをずっと言ってましたけど、そういうものだとすれば、物質、記憶って我々がこう思い出すからあるものであって、物質、それ自体が持っているものではないと思うんですね。で、我々の精神がそういうものがあるので、でもそうだとすれば、その原子には、記憶はないのかもしれないけど、我々はそれに触れてそこに記憶が出てくるのかもしれないですとは思います。だからそれは小2世と他の区別できることはしくないのかなんとも言えないです
ね。それってなんか昔からだよね、殺人事件の被害者のなんかハンカチを持つと、
なんかマガジンから昔
です。なるほど、そういう話はありますよね。ただ俺は、物理もやったわけだし、生化学もやったわけだし、意外といろんな学問をやってきたけど、自然関係の。ついでに法律もやったしとか。で、なんていうのかな。その中で、ウォーカーの言葉じゃないですけど、デルタ・アンシャルングってあるじゃないですか。はい、そのデルタ・アンシャルングの中に、そういうのを入れる余地がないんですよね。世界観の中に。これはすごく重要なことで、そういう細かい話をする前にその五感はやまないっていう話で言うと、その例えばこういうチョークの一個の中にそのチョークの粒子が経験してきた履歴が痕跡として残ってる、でそれをある方法を使うと生み出せるっていうことは、その私が今まで物理とかその科学とか化学とかね、そういう中で積み上げてきた世界観の中に入りようがないよね。ただ、さっきも言ったように、我々がその脳の活動に伴って意識を持つってことはあまりにも異常なことなので、もう異常っていうかどうしようもない異常なことなので、だから何でもありかもしれないなと思います。ただ、それをなんかその整合性のあるものとして、つまり方言ではなくて、方言だったら、ゲイだったら方言してもいいかなって感じされてますけど、方言する以上の何かがそこから出てくるかっていうと、なかなかちょっと、苦しいかな。でもさ、もう世の中には、初沼とかにすごい言いたいけどさ、狂った話があるんだよ、もう。例えば、テレポテーションってのは、検証されちゃったんですか？オーストリアの、そのチームのノーベル賞のアドバイス、サイトリングだっていう人がですね、もともと、アインシュタイン、ポトルスキー、ローゼンっていうですね、他の話は、やっぱ俺なんかね、この前、俺さ、科学って、一時期ちょっと、あまりにも日本の科学者がセクシーな人がいないんで、俺なんか、ノーベル田中とかさ、なんか可愛いけど、なんか、どうしようもないじゃない。 それなんか俺ずっとなんか嫌になってたんだよ、自分が科学者だとか言うのは。でも俺あのウェブ日記も書いたんですけど、あのミクロコスモスって映画見て、これフランスのなんとかっていう人が撮った映画で、あの今だと渡り鳥っていう映画やってるんですよね。まあ、それでそれを見て俺すごく不満だったんだよ。何が不満だったかというと、まあ、昆虫なんかすごく生態を描いてる映画なんだけど、イギリスにさデビッド・アッテンブローっているじゃないですか、あのネイチャーフィルムの大家で、彼がその科学的に生き物はこういうふうに生きてるんだよって説明してくれた時に立ち上がる感動の100分の1ぐらいしか立ち上がらないんですよ。でなんかそれどういうことかって考えてみると、俺としてさファンタジーの世界に生きてるわけじゃないじゃん、みんななんかなんとか生きていかなくちゃいけないじゃん、この世界で5階から落ちたら死ぬわけじゃん、バチッてなって。で例えばさデビッド・アテンボローの素晴らしいのってさ、俺これ話したかもしれないけど、なんか王様ペンギンが、皇帝ペンギンがなんかあの南極のど真ん中あたりでなんか卵をオスがなんかそのままみたいなオスがさ、なんか100匹ぐらいでなんか卵を抱えたままなんか寒いならこうやってグーッとなんか3ヶ月ぐらい待ってるんだけどさ、その時さこうやって風が吹いてくるじゃん、すごくビューって。これなんか皇帝ペンギンのなんか群れがね、オスの。でここの間に卵が入ってるの。そうするとビューってくるとさ、ここのやつだけ風が当たるじゃん。そうすると彼らどうするかっていうと、こうやってぐるぐるって回りながらなんか順番に当たるんですよ。で、メスがなんかさ3ヶ月ぐらいかけて、何がなんで3ヶ月かかるかっていうと、ペンギンって飛べないじゃん。だから海まで行くのに歩いてずっと歩き続けて3ヶ月かかるんだよ。で、オスはとにかくメスが帰ってくるまでひたすらこうやって寒い中こうやってフューンってさぐるぐる回りながら、これ何人のか一番いいのかな、なんか待ってて、メスが帰ってくると餌をやってもらうんだけど、その時さ、こうやってなんかメスが来るじゃん。で、オスがこうやって来るじゃん。で、オスとメスがこうやって向かい合って、で、ここの中に卵があるじゃん。この卵があまり長い間外気にさらしておくと死んじゃうわけですよ。だからもう、この卵のトランスファーを一瞬のうちにやるの。あの、オスがこうやってヒュッてやると、メスがヒュッてやるってことになるから。そういうの見るとものすごく感動するんだよね。やっぱりなんか、面白いけど、これは面白いけど、話としてすごい面白いんだけど、これは本当に現実のこの世界で、このペンギンたちが生き延びるたびにやってるわけじゃん。だから感動するんだよね。あ、で、何言っちゃっただけ。あ、それだから科学って、そういう意味で言うと、なんか科学って突き詰めていくと、なんかそういうなんか、俺たちがさ、生きてる切実さとかそういうことに繋がってて、すごく感動するなっていうことを気がついて、それで、まぁ、ちょっと科学見直したんだけど、で、これはさ、もともとあるから、アインシュタインだろう。あ、これ、こいつ、こいつ、こいつ。アインシュタインと、ポゾルスキーとローゼンという人が考えた、この、考えたパラドックスがあるんだけど、簡単に言うとさ、小さな電子みたいなのが2つあるじゃん。これが最初、合体してる状態になってさ、それからビューンって飛んでいくじゃん。で、その時に、この電子がこっちに飛んだやつとこっちが飛んだやつは、スピンっていうのがあって、上か下かっていうのを取れるのね。で細かいことを省略するんだけど、合体してるときにはこのスピンとこのスピンを足すとゼロになるっていうことが分かる状態があってさ、そういうものってブヨーンって飛んでいったとするじゃん、ものすごく遠くまで。そのときにこの人を観測してそれが上だって分かった瞬間に、こっち側も下だっていうふうにしか言えないわけでしょ。で、まあ、ちょっと細かい話は省略するんですけど、これを使ってあたかもここにある情報が瞬間的にどんなに遠く離れたところでも伝わるっていう効果が起こせるっていうことをアインシュタインがもう見つけてしまったの、1921年に。アインシュタインってのは本当に天才で、あの量子力学っていうさ、こういう細かい世界の話を作る法則をずっとなんか彼は批判してたんだけど、そこになんかこんなとんでもないその非極小性っていうんですけどね、わかる、このとんでもなさって。だから上田の頭の中にある電子がある方法を取ると、アンドベラ成分のあるなんかある電子と関係してて、アンドベラ成分の電子がスピンっていうやつが上だって分かった瞬間にお前の電子が下ってなっちゃう、ね、でザイトリンガーっていうオーストリアの人が実際こういうことが起こるって見つけてしまったんです。最近クォンタムテレポテーションって言うんですか、物質がテレポテーションするんじゃなくて情報がテレポテーションされちゃうんですけど、だから言うともう世界はとんでもないってことが分かってるんですけども、そういう話とそのなんかなんだろう、特捜 2000X の世界っていうのはちょっと微妙に違うところがあってさ、 それをなんか大切にしたいと思うんですよね。こういうのってなんかアートのヒントになると思うんだけど、そういうなんか場を作るべきだと思う、経済的に。そういうとんでもないなんか無茶苦茶な話で、それで僕なんかの疑問は良かったんでしょうか。その、いや、ベルソンのなんかさ、ちょっとそれじゃあまた後ほど。
あ、それであのこれ読みました、連戦連敗って。安藤忠雄のこれ面白い本で、要するに
本当になんかコンペで負けまくってるんだけど、俺これ読んで改めて思ったのが、いいですか、芸術家ってさ、美術ってさ、自分が描いた絵が落選したって、それが落選しただけで絵としてあるじゃないですか。あの音楽だってその作曲、自分が作曲した曲があの落選したって曲としてあるじゃないですか。ところがその建築ってコンペで落ちた作品って建築ってどうしようもないんだよね。俺そのことをさ、安藤忠雄が書いていて、それが僕はものすごく感動しましたね。つまり建築家って実は最も仮想の世界と向き合わざるを得ない人たちなんですよ。で僕は面白かったんですけど、これなんか日本ではある時期までコンペをやってもその人が実際の建物を設計するとは限らなかったらしいんだよ。なんかよくわかんないけど、要するにコンペをやる、要するにコンペをあくまでもコンペで、なんかそれと実際の建物ってまあ別物だったらしいんですよ。わかりますか、なんかコンペだからアイデアコンテストみたいなのよくあるんですよ。そのなんかどっかの観光庁がなんかアイデアコンテストとか言って、なんか実際にはそれを参考にしてこういうふうにしましたっていう。なんか建築家って実はさ、最もなんかその実装できるもの、実体になるものを扱っているように見えて、実は構造的に仮想の世界を扱わざるをえない。なんか安藤さんが書いてるんですけど、安藤さんぐらいだと向こうからなんかそのコンペをインバイトしてきて、それでなんかそれってなんか今名前が売れてる世界の建築家7、8人でいつもなんかちょうどなんかね、読んでて面白かったんだけど、あの状態と同じですよ。あの テニスのプロプレイヤーとウィンブルドンとかなんかいろいろいろんなことやるじゃないですか、テニス。そうするといつも同じ人が出てきてやるじゃないですか。あれと同じような世界で生きてるんだよね、建築家も。いつもなんか、例えば、そこら辺の3人がコンペで競ってるっていう状態なんだよね。それで、でも、例えば7人とか8人いたらさ、単純に計算したって、勝つ確率は7分の1と8分の1なんでしょ。だけど、そうすると、8回、しかもさ、建築っていうのは、使い回しができないじゃないですか。ものすごくなんかその、スペシフィックっていうか、このプロジェクト、例えばあの、何でしたっけ、青山の同住会アパートの建て替えだったら、あのところでのその条件の下で作った設計だから、それを例えばじゃあ今度 上田邸の新築工事に回そうって言ったら回せないわけです。だからそれが面白い。だからかなり僕はそれがあの建築家っていう職業の本質だなってこの本を読んで初めて気がついたんですね。だから毎回当然本当に自分の作品が一番だっていう、ものすごいなんか力を入れてやらないと勝てるはずないわけです。アンドリー・タナなんておそらく力入りなくていいでしょ。でもその中の、例えば8個やったら1個しか現実の建築にはならないっていうのってのは何なんですかね。って考えると、そこのさっきの無双回転数はさ、あの、アンドリー・タナなんかすごく高いわけじゃないですか。まあでも上田君どうですか、画家でもありますか、なんか自分が描こうと思った構想のうち、いくつ実際に描くかとかそういう。
いや僕なんかあんまり別に書いてる方じゃないんで、パッと思いついたのは、それでその立体物でも何でもドローニングは、してしちゃいますね。その森さんにこの間話したプールの話でも、結局それをまずプールに浮かぶのどうでしょうっていうことを思った時に、まずその情景を書くっていうのがありますね。それ実際やりゃいい話なんですけど、そういうふうにあえてその時のそのことを絵で描いて
る。それからは消費されちゃってない、自分の想像の欲ってさ、消費っていうか、その仮想を立ち上げることでかなりなんか完結しちゃってるところなんですか。実際
それで実際にこうペロってみんなでやって
違うもんだよね。
ええ、
その話をしたかったんだよ。だから一貫して つまり上田が付き合いたいなと思っている女の人と実際に付き合った女の人とは別物だってことが、それなんか内田百景の話でしましたよね、まあ、止まってる機関車とさ動いてる機関車は別物なのにそれを同じ機関車だと思うっていう、だから美術っていうのは科学はその同じ機関車っていうことを徹底的に追求する学問だけど、美術はむしろその差こそ追求するという芸術だね。なすると上田はやっぱり芸術家として中立であろうと思ったら、そのプールにぶこんって浮くっていう世界、仮想世界とそれを現実にその、浮いてみたっていう体験を前者が後者の単なるインストラクションというか指示書であるっていう考えるのではなくて、原理的には全く本来別のものがなんか妙な形で合わさってって考えたのがきっとリアルなんだと思う。
そうですね。だからその時のその書いてる時に、なんか書いてたんですけど、この浮かんで実際にその時に見えてくるこの視覚の時と、ここで僕が思っているその、このフレーミングの差っていうのがすごい自分にはなんかちょっと興味があるっていうか、何かちょっと引っかかりがあるその視覚のことだったりするんですけど。だけじゃない、そのもうちょっと触覚的な、感覚的なところっていうのも本人だとは思うんですけど、視覚だけじゃなくて、でもそれを書くって書いたその方法、難しいですね。それやっぱり言えないですね。
なんかさ、今日なんか脱線しまくったらなんか全然言いたいことは言えなかったんだけど、でもまあすごくありふれた話になっちゃうんですけど、仮想と現実の関係っていうのはすごく重要なテーマで、ではっきり言えば科学はこっちしか扱わないの、現実しか。現代宇宙論は別ですよ。現代宇宙論ってさ、宇宙はこうであったかもしれないとか、いろんな宇宙を扱ったりするんだけど、でもそこからこぼれ落ちたものがこれで、要するにサンタクロースなんて科学では扱わざるを得ない、扱いようがないじゃん。サンタクロースの科学って言ったって呆然とするでしょ。で、科学がかろうじて仮想を扱えるのはそれが現実に着地した時だけなんですよね。だから科学でもしサンタクロース扱おうと思ったらこういうことになるでしょ。親と子がサンタクロースの仮想を語り合うことによって親子の絆が深まって、子供が5歳まで生き延びる確率が何パーセント上がるかさ、笑っちゃうけど、そういうことだから今の脳科学が書いてる、脳科学とか行動生物学者とかいう少数人たちが書いてる、男は女は男のどこをどう見てるかとかいう本がくだらないのは基本的にそこにあるわけですよ。あまりにもくだらないわけですよ。ああいうなんでくだらないかというと、その基本的に仮想な話を現実に無理やり着地させようとするからダメなわけで、だって科学から男女の恋愛を捉えようとしたら、それは遺伝子がどれくらい残るかとか、そういう話にならざるを得ないじゃん。上田は興味あるかもしれないけどさ、でもそれだけじゃないってことは上田君だって分かってるわけでしょ。
この間、
いや、いいですよ。
顔のことを書いてたじゃないですか。
ええ、
いや全然これ本当に言ってない。もう終わってからやってるよ。
いや、いいですよ、言って
あれスーパーフリーの捕まっちゃった人いるじゃないですか。
山田君
逆に見てるんですか。あの人見たら AV 男優の顔にそっくりだなっていう、その顔つきが AV 男優の顔っぽいなってすごい印象。
これさ、NPC に編集するのすごい悩むんだよ。
いや、なんでいつもその話してるかというと、これ編集すると Mac でしか読めないフォーマットになっちゃうんだよ。だからこれこのまま載せるしかないんだけど、まあ、
いやでも
今のは上田君の発言です。
いや、わざとじゃないですよ。あ、待ってた、あ、待ってた、あ、いや、パッてその顔の印象の話に編集してたじゃないですか。この後、いや、森さんの日記とか読みつつも顔とかの印象を見て、スーパーフリーの人見たらプッて、あ、プッて、すごいその印象を受けたんですね。それってどういうことだろうな
って、どういうことですか。
もうないです
よ、それ以上のそれ以下
っていう印象があったっていう話なだけなんで、全然この授業を すいませんって話なんですけど、はい、以上です。
でもさ、哲学はさ、上のところは使ってるんですね。だからもう、だからもうこれしか、俺は、だからなんか俺、あの昨日、隣の方でさ、一緒に授業、まあ、終わらずしてるっていう人がいて、その人が、意見を高しって言ってたんだけど、もう、この関係しか私は興味ないなって、要するにだから、普通の科学はこれの話だよ。わかりますよ。ノーベル田中とか、それの人はみんなこれ入るわけですよ。だからそれはそれでなんか僕はやればいいと思うけど、俺たちはもうここにしか興味、もうここにしか興味がない。わかります。大変なことですよね。だから僕はよく出すじゃないですけど、例えば樋口一葉のさ、お前上田樋口一葉の竹黒を読めよ、お前。
はい。
読みにくいけど読んだ。
いい。
あの中で緑っていうのとさ、真のっていうのがさ、全然なんか。お互いに好きなのさ、全然一言も口かかないんだけど、すごいむちゃくちゃだね。今だとありえないよ。でも、なんかそれってなんかさ、今のエッセイ科学とかバカ科学って言ったらさ、なんか、二人の恋は身の中だし、子供を残さなかったら意味がないっていう、そういうくだらない話になるじゃないですか。そんなくだらない話をしてもしょうがないわね。その、ね、全然なんか現実には着地しないさ、仮想の中に、こそ無限のニュアンスがあって、それこそがなんか、面白くて、それだってあるんだもん、実際に。幻覚とかするんじゃなくて実際にあるじゃん。そうなんて。例えば、なんだろう。ちょっと象に乗ったサンタクロースってさ、俺が今言うまではおそらく誰も象に乗ったサンタクロースって思い浮かべなかったけど、今思い浮かべてしまったんじゃん。だから、そういうのってあるでしょ。それは別になんか、その瞬間なんか、でもそういう仮想の世界じゃないから、そういうなんか、俺たちがまだ思いもしてないような仮想っていっぱいあるじゃないですか。だからさ、だから芸術家っていうのは、まあ失業しないわけだよね。だって仮想の世界を組まなく全部網羅することって不可能だ。あまりにも広大すぎて。どっかの親父がさ、なんか日本のなんかその温泉宿全部全制覇とかやったらやれるかもしれないけど、いくつあるか知らないけど、1日1夜で10年かければかなりいい時間かかるし。でも仮想の世界を全制覇ってことはありえないですか、ね、なんか最後、なんかまともな発言で、じゃあ、多くの話してください。
いや、別に、あの、それじゃない。いや、でも、話聞いて思ったんですけど、僕は、サイズでやってるわけではないので、その点、もしかしたらこっちに現実からの科学でやる、俺たちはそういう感覚を見ないとおっしゃったんですけど、僕にとって例えば緑とかの状況ってもろ現実なんですね、仮想でもなくなって、
その話は難しい話じゃないですか。
でだから例えばそのだからまあこの話
はいや悪く
なってそうになっちゃうから、
いや哲学的にはない緩いかもしれ
ないけど、だからその結局全部現実なわけですよね。私たち象
に乗ったサンタクロース
この前勉強したと思うんですけど、なんかこうコーンスープを飲むっていう時にコーンスープを飲んで、こうなんか実際の全部飲もうと思うんだけど、そのシャリシャリのコーンがコーンの角に残っちゃう。でそういう時になんかすごい悲しくなるんだって言って、それが現実なんだっていうふうにおっしゃったけど、でもなんかコーンスープを実際飲んでない時にコーンスープのシャリシャリを全部飲んだら美味しいだろうなと思ってる時間もやっぱり現実なんです
よ、うん、それはそうなんですね。
その負け方っていうのがちょっとピンとこないところはあります。
いやだけどさ、今みたいな語り方をした時にそれはそうなんだよ。だからそれは最近なんかそのイージーなものとハードなものってのは一緒になってるっていうことを俺は盛んに言うんだけど、だからその語り方ってさ難しいですよ。だからそれはもうこれからウォーカーがその言論界で生きていく上で絶対考えなきゃいけないことで、つまりさ世の中じゃなくてすごく無防備な巻きが甘いことようなことばっかり言ってるように思うじゃないですか、時々。でも、例えば、ウォーカーが、でこれよく俺が例えてるさ、時間をやってる哲学者がさ、もうじゃあ、塩谷っていう名前だとして、塩谷じゃあ、5時半に上野駅ねって言ったときに、5時半に上野駅で会うっていうことの意味については、哲学をしていたら、待ち合わせに遅れるだけなわけですよ。だから、その、うまくいないんだけど、その、言葉の使い方って、なんか、確かに突き詰めると、俺も今、ウォーカーが言ったようなことについては、当然考えてるわけですね。その
現実とかそのその仮想している時間の中でも実は今の現実の時間の中に着地してるっていうことはもちろん、今日だからデジャビューとか懐かしいとかそういう話をしたかったんですけど、あそこでちょっと僕見たいっちゃ
って
、だからこれさ、いや俺別になんか反応してるんじゃなくて言葉の使い方って難しいなって思って
た。いや僕も反応してるんじゃなくて
今。いや分かる、それはいやこのやり取りが重要なんだからね。立体的厚みが出るからね。だからなんか一見なんかその俺だから最近思うのはほら村上隆とかそうなんだけど、その一見無防備になんか表現してるように見える人って実は気をつけないといけない。それを批判するっていう構造は意外と簡単なんだけど、今言ったような意味で、つまりそれ例えばさ、塩谷と俺が5時半に上野駅に行ってて、そこで横から見てる人が、お前塩谷は時間論の哲学者なんだから、お前そんなに安易に5時半に上野駅って言っていいのかよって言ったらなんか変じゃないですか。それは。と、似たようなことが実は、例えば岩井隆がバカの壁で書いてることとか、あるいは村上隆のあの、自己、なんていうか、ちょっと、革新犯的な表現とかの中にきっとあるんだろうと思うんです。うまくやるの。すいません、なんかいつも、よく結論が出ない話になっちゃうんです
ね。いや、面白かったです。
で、ここで来週は松村さんが来ると思うので、来週が夏学期の最後になりますけど、夏休みの4月1日、松浦さん。松浦綾じゃなくて、松浦さんが。授業をしてくださると思います。どうしようかな、今日。